笠子未来日記。はい、ということで笠子未来日記のコーナーでございます。まあこのコーナーですね、まあ皆様から次の収録までに何が起こるかっていうことを、予想していただきまして、でそれが、どれぐらいの確率で当たるのかっていうオッズを勝手にこっちで決めていくコーナーでございます。
はい、
というわけで、まあ、毎度毎度このコーナーやるときに、すごい反省しなきゃいけないことなんですけど、前回の放送聞き直してないんで何言ってるか全く覚えていないっていう
そうですね。
あ、でも俺ね、ももちが都知事になるって言った。
ああそうでしたか。
ならないですね立候補してないんで、
してないですね、
なぜならば立候補しないというね。まあ、前回のあれはですね、ステージャーの前日を目当てに熊切あさみがやってくるっていうのがあるんですけどやってきました。
いや全然来てないです。
あのなんか、ね、
全然あのチェキっ子は来てないです。
あ、他のチェキっ子も来てないですか。
誰も来てないです。
下川みくにも
来てない。
来てないと。
もっとあのちゃんと忙しいはずです。あ、下川さんは。
はいはい、なるほどね。
あとはもう芸能界にいないです。
ステージです。あれ、先週何を？先月何を？あれ何？都知事誰っつったんだっけ？
都知事誰って言いました。東さん。
ああ。
だったけど、いや本当に、てかむしろ俺先月このコーナーやってないと思ってましたから。
ただ熊切あさみが、
ね、
あの熊切あさみのことを話したじゃないですか。ちゃんとね、ナスの話とかもね、あのちゃんと しとかないと、ね、うん、そうですよ。ということでじゃあ今回のお便り参りまーす。
はい、
ペンネームヨンデージャポンさん。
はい、
DJ アッコアッコにー、アッコアッコにー、
多分もう3歳以上にした方がいいんじゃないのか
な。オータピピー、コスプレイヤーで可能性なくても一発。
ああそうだったな。っね、第一子生まれたそうでね。
あ、はい、あの方のことか、
ね、おめでとうございます。
おめでとうございます。言います。優香の結婚でトゥルーこと唐沢美穂が曲をプレゼントする。それを見た堀越のりが私にも曲作れと脅す。
いつの芸能界なんだこれ。
あ、優香の、あいつが優香結婚したんだっけ。
あ、しましたしましたしました。
ああ、
はい、ね、志村けんさん残念でしたという。
まあでも、うん、前結婚とかじゃないじゃないですかね。
ね、
で志村けんは別に優香以外にもね、いろいろね、
みひろ、
いろいろ、まあ自由じゃないですか。
まあね、
もはや志村けんさん
は。そうですね、基本若い女性が周りにいますから。
唐沢、あれ唐沢美穂さんってあれ、あ、誰だっけ。
トゥルーこと唐沢美穂。
唐沢美穂。唐沢って言うとあのものすごいあの工作作るのがうまいメガネのエロいおばさんっていう俺それ以外の唐沢をよく知らないんで。
唐沢由美、
うん、
サンデーモーニングでもおなじみのね。
そう、
まあ年明が一番有名だと思う
んですけど、ネット
に強いやつ、
ね、そうそうそう、ネットに強い弁護士のね。
まあ、あと俊一とかね、
そうですね、
ミスターサブカール、
はい。じゃあ続いてまいります。黒沢ダイヤの中の人で早速ピチャりましたネーム、ヨンデージャポン。黒沢ダイヤの中の人
なんだっけ、名前の呼び方がちょっと変わってたんだ、
うん、サンシャインセールとかも全然わからないです
よ、ね、黒沢ルビーね、
う
ん、
そうそう、
あの子はね、うん、人気でそうですね、
うん、黒沢ダイヤの中の人、うん、あ、ルビー、一応俺サンシャイン 見てるんですよ。見てます。
一話には僕も見ました。
あ、見てないですか。
見てないわ、そういえば。
うん、
今のところまだアイドル活動ほとんど始まってないという か、あとあれですよ、
うん、
俺、まあ、正直感想としては、うん、またトントン拍子かよって
、うん、いやでもまあ、うん、そうじゃないとだってね、人気出ないですからね。
なわけねえだろって思いました。
でも小宮ありさ、
ああ、
いや、そんな、この人も、この人もあれかな、んか元あれだね、あの戦隊もの出てる感じですね、うん、だからあのマオラインですね。
マオライン、
ああ、うん、
なるほど。元
の、いや黒沢ルビーその名前になったの？
ん？いや黒沢ダイヤちゃんのですよ。
あ、ダイヤでしょ。
あれ、あ、姉妹じゃないですか。
そうそうそうそう。
あのダイヤちゃん、
生徒会長ね。
ルビーちゃんと。
そうそう
そうそう。DJ アッコアッコに、 赤っかに、うん、太田ピピ、沼津に行くの諦めて小田原で一発集合
小玉乗ってけよじゃあ、はい、そのまま近いから
予想黒沢ダイヤちゃんがプリプリのダイヤモンドをカバーするこれはね
そんなキャラソンやらないだろうラブライブは
でもありそうですよね、うん、
ダイヤモンド、
うん、アイマスだったらかなりありえる、
ね、アイマスはね、うん、ありますけどね、うん、カバーそうそう
なんでもなんかねいつ頃からか声優とかそういうアニメのユニットがなんか昔の時をカバーするみたいなのめちゃくちゃないですか、
まあまあね、昔からありましたからね、
う
ん、
そうですね
あのまあ皆さんあの最近のキッズには分からないかもしれないですけど、はい、プリッツって皆さん知ってます
その話をしようと思って
プリッツがいやいやいやいやあれですよ、はい、でもほら、ね、三千と光り輝くね、大人気さんが一人いますから、
そうそうそう、
そう、
望月久代でしょ、
ちげえよあのヤンキー上がりじゃねえよあいつはもうブリーチを最後に姿を消したの
だから頑張らなくちゃねとか
そう頑張らなくちゃね聞きましたよ、
はいはい、やってましたね、
ねこんなに歌下手かっていう、
だからそこら辺があるじゃないですか、ね、その流れが
フレンズとかもあるし
フレンズもあります、
フレンズもフレンズやってたから ね
いっぱいね、そうですよ、ね、なんだっけシークレットベースもやってましたもんね、
そうそうそう
夏祭りもね、
夏祭り
もそうだしね、あの今夏祭りあいかわかる夏祭りでプリプリのダイヤモンドをカバーする、はい、それを知った岸谷香織が己の黒ダイヤを見せびらかした写真集を出す
いい年して何やってんだよ、
過去大田っぴさんしか喜ばないので出さなくていいです
大田っぴさん多分原稿に集中してたから全然興味なかったと思う
冷たい泉にねスタシを浸してる感じが出てますね
やめてくれと思いますけどねやめられないじゃないのやめてくれと
ね、
ですね。
じゃあ続いて、なんか今。
いやいや
いや、いいですよ、いいですよ。
いやその。
いやいや、別に。
なんでもない、なんでもない。ただ、まあ、愛の手。
愛の手ですか。愛の手を入れてくれる人だっけ
いや、まあ、なんとなく間がね、飽きそう
はい、わかりました、はい。続いてのメール、ペンネーム、ヨンデージャポンさんですね。
またですか。
DJ、アッコアッコにー。
好きだね。
アッコアッコにー。
ホスト
太田ピピ安明ジャンプで一発ハマスタに集合
山安明
でででででででででででででで
安明山安にありそんなんあんな
そうありますあります
あのクローザーの登場演出
演出ねうんだからねあの
それは知らなかった
あれゾンビネーションという曲で、うん、あの西武ドームのあの西武のスタメンあの
これは
が出る時の
そうこれはゾンビです
これそうそうそう、
はい、ね
もう飲みず
よりさん
飲みずよりさんがゾンビネーションをカバーするみたいな、はい、これあるじゃないですか
これ結構ありえなくはない
ありですよおおって飲みずの声なんか今頭が再生されたのあるあるありますねハマスタに集合では参ります。テレ東が真壁闘技アプローチですね、
はい、
と前田智則のコンビでスイーツ特番をやる、うん、5倍
広島から、ね、前田さん呼びますか、
うん、じゃあ、うん、確かにテレ東なんかそういうなんかすごい微妙 な, なんか、うん、あの芸能人発掘するのうまいじゃないですか、
うん、いい旅夢気分的な感じのスイーツロケ
なんか適当なそういうなんか、よく分かんない組み合わせで、ねなんか昔見たのがなんかあのボクシングの内藤と河合我門っていうすごいよくわからない組み合わせでなんかなんかね外国食べさせてましたね。
不思議だなそれ。それ
多分内藤を残したら多分河合我門って選択肢普通ないんで。
ねえ。もう河合我門はね本当に見ないですからね。
何度取り合わせなんかよくわからないっていうのよくありますね。
ラーメン屋頑張ってよ。
ええー、それがローカル路線バスの旅よりも視聴率を取る。
おすごいね。
8倍。
そうですね。
意外とローカル路線バスの旅ってちゃんと見たことないんですよ。
ああ。
なんか、恵比寿さんが出てるぐらいしか。知らないですね。見てます？
ああ。いや、俺、多分。
確かにね、前編通しては見ないよね。
そうそう。俺、BS で再放送してるやつ一回、ふらっと見たぐらいです。途中で。
恵比寿さんは、あの、うん、カレーを食いがちっていう。
そうですね。あの、店の名物ではなく、カレーを。
カレーを食う。
カレーは外れがない
から、
カツカレーとかね。
そうですね。続きまして、 ラジオネームシコシコ仮面こと小早川みっくりさん。来たね、シコシコ仮面。
いろんなところ
に俺も大好きになったよ。
ありがたいですよ。
DJ バックシー、大田区さん、はい。体を柔らかくするストレッチをして、最終的には自分でおちんちんを加えて、オフェラし、オフェラ太郎という芸名でデビューすることが、下半期の目標の人。集合。
まあね、そこ、俺体硬いから無理だと思うけど。
う
ん、
そうなんですか。
アニトレだね。
あ、アニトレ。
やなトレーニングだな。
では参ります。新都知事が早速やらかす。2.7 倍。まあこれはなんか ね、 あ、 ねありそうですね。
ある。
誰になったところで絶対に、ね、なんかね、垂れ込めるような要素ありそうですから。あるもんですからね。
誰、うんうん、になったところで結局最終的にはその人がどれだけ守られるため の、 その権力が他にあるかどうかですから。
はいはい、うん。どうせ注目かけた人はやられるんだから。
うん、石田純一がっつり干されるスミレ困惑 3.5 倍。
まあね、でも、うん、石田さんの最近の仕事はパチンコ屋の営業ばっかだから。
そうなんですか。
そうなんですよ、結構多いですよ。
そう、石田純一事業に詳しいというね。そう、
だってパチンコ屋の中イメージキャラクターとかやったりしてるから。
続きまして 8.6 秒バズーカ、うん、新商品 PR 会見に同席した藤田ニコルにバカにされネットニュースの記事に 8.9 倍。
別に吉本漫才劇場とかで頑張ってるんだから。まあ、田中新宮さん合コン三昧らしいですけど。うん、
さっきの 8.9 倍という部分に 8.6 倍じゃないのかよとオフェラ太郎が突っ込む。2.3 倍。
ダメだ、
スルーしたな今。
全然ね、
今普段こういう細かいところを逃さない人なのに、ね、
普通に863の事情を言っちゃいました。
事情言っちゃいましたね。事情通、多分事情
通になるんですよ、ね、だから 8.64 バズーカあるあるを早く言いたかった。
田中シングル高校行きがち。
言いたい言いたい
ねえ、
川谷エオンだっけ、この人
エノンですか、
エノン、はい、そうですね、がベッキーを茶化すようなパフォーマンスをし炎上 12.6 倍。
、うん、まあね、もう全然ね、ゲスはね、
もう興味が
そうです、ね、
興味がないというか、別に元からあったのかと言われると別に一切ないですから ね、 まあね、川谷エオンにもベッキーにも。須田さん、ベッキーをおかずにしたこととかってあります？
いや、ない、ないな
ぁ。ないですか？
だって、子供の頃はおはさで見てたからな
ぁ。うん。パニポニーの方のベッキーは？
パニポニーのベッキー。宮本？いやいや、ないないない。あと、パニポニーはあんまりね、エロい本を買ってなかった。
あ、はい。リアディゾンの禁煙がどっかのスポーツ紙で掲載 22.3 倍。
あ、いいとこ、
なんかいいとこつきましたね。ありそうですよね。
急にね。急に。
紅白出場歌手ですからね。
そう、すごい。あった。紅白出てた、
ね。あれのせいですよ、だから紅白は。
黒だっつってたもんね。うん、
あったなぁ。ちょっと、あれとポイしないでる以外のことも何も覚えてないっていう。そうです
ね、ポイって今日投げ出さないよ、ね。
もうポイの人。ノーポイでお願いします。ね、これもう事務所の言葉ですよ、ノーポイでお願いします。
来たよ。来たよ。ご仲裁要請
で。まあ本人が言ってたのか。まあポイされたけど。
まあ、ポケモン GO 関連でモデルが何かしらやらかす 3.6 倍。
ああ、まあね、
まあ誰かしら芸能人がやらかしてなんか炎上するでしょ
う。まあ誰かがなんか、
まあ、もう早くもやらかしてますからね。
うん、うん、なんか、うん、そうそう
そうそう、
なんか割と割とポケモン GO に噛みつく芸みたいな人じゃないですか。なんか老害芸を見せるみたいな、
うん、ね、
だからこれがなんかスポーツニュースだったら、あのハリさんは必ず勝つみたいなことを、うんうん、やるじゃないですか、必ず、
はいはい、あ、そうですね、
うん、でもカネヤンとかは絶対にもうダメだみたいな、ポケモン GO みたいなダメだみたいな、はい、なんかやりそうですね。すいません、あ、僕の言った言葉がすげえよくわからなくてすいません。すいません、僕謝ります、ごめんなさい。ステイゴールド、次回の収録分までにラジオ投稿をし採用されなかったらパイパイになると宣言。 1.5 倍。これやるんですか、当たります？
いい、まあ、だろうな。
てか、ラジオ投稿までやってるんですか、ステイ先生って。
あー、そういえば最近あんま送ってなかったな。
あ
ー、うん、
じゃあなんか。
いや、まあ、送ってますけどね、まあ、でも、あれですよ。
はい。
多分、あの、伊福部さんとあの、天使の向井さんの番組に、は、多分、送ればなんとか引っかかるぐらいだと思うん
ですよ。もう送れば、配慮されるみたいな。うん、まあ、まあ、別にまあ、じゃあ、パイパイにすればいいじゃないですか。どっちにしろ。 めんどくさいん
で何も関係なく、
ね、何も関係ない、ただパイパイにする人
いいですか、大変だなそれは。
オフェラ太郎じゃないんだとステーシー突っ込む 4.7 倍
引っ張るなよオフェラ太郎。
オフェラ太郎ね、
オフェロみたいな言い方しよ
って、オフェロみたいね、バック先生芸人復帰単独ライブを開くも客が4人で即日引退 1.9 倍。
芸人復帰ライブ、
そうですね、
なんですか、うん、新宿のバッシュとかございますか。
いや、バッシュで何ですか、俺その場所知らないんですけど
あの新宿の日高屋の上です。
日高屋の上、わかんない、
西武新宿の
やるとしたら ここでやるしかないですからね品川シーサイドぐらいで
部屋
ですよ、そんぐらいですよ。バック先生次回の収録まで声優のみで抜くという1ヶ月声優抜きんこ生活という企画を初めて宣言し次回の収録でその報告をする 1.2 倍。
それはそれできつい
きついね、でもその前だから性ボケの、ね、
そうですよ、
性ボケで罰で俺できなくなって
る、性オナニーがダメってなっちゃったな。
うん、だ1人のみで OK みたいな、なんかある声優しか使えませんみたいなとかね、
なんすか
1人縛りとか、
誰がいいですか、
ね、井上麻里とかはめちゃくちゃ多分なんかね企画が成立しないというかできるだろうみたいな、
そうそう
1ヶ月井上麻里のみっていう伝説は多分伝説にならないんで、
伝説にならない、
ね、井上きっこにします、
おお、なんかいいラインだけど
いいラインじゃないよ
きついな伝説になりすぎるね、それは。
じゃあ井上ほのか、
井上ほのかって
娘
そうです、ね、
娘デビューしたの、
そうです、
ね、ああデビューします、
おお、
誰だけで1ヶ月耐えられるかってことでしょ、
うん、
だから井上麻里奈とか桜彩音とか種田梨沙みたいなのは罰ゲームにならないんですよ、う
んうん、なるほどね、
できちゃうから、
できちゃう
からだってできちゃうから
できちゃうから
そうだ、そっち側の人だった、
そうです、だからそうなった時には、は
い、まあね、
まあじゃあ早見沙織行くか、
俺の眉間のシワ加減であれですよ、ね、未経験ですからね、早見沙織で、早見沙織しようと発想じゃなかったの、ね、人生で、
あのたまごっちのキャラクターみたいな頃の早見沙織とか、
あ、いや逆に無理なんですよ、そうですよね、逆にな、顔を産むんじゃなくて、あ、これこの話広げるか、広げる必要はないか、顔を産むんじゃなくて、これ体が良ければいけるみたいなね、
ね、
僕井口優香でいけたんですよね今しれっと今話しますけど
井口の写真
集、顔運命より体が良ければいいんですけど、早見さんよりなんかね体がなんか、ね、あの細すぎるから逆にダメなんですよね、敵のね、まあ、まあ、あんまり広げる話じゃないですよこれどう考えてもね後期ですけど今バック先生いきなりのアナル拡張宣言にステイなく1.1 倍
広げるんすか
広げるんですか
広げるんすか
言ってしまうことは広げることになっちゃいますよ、ね、
まあ広げるために
はジープインパクト並みのあれなんです
よ ね、 ですけどね、いわゆる活躍筋をいわゆる断裂させちゃうからうんこもダダ漏れになるっていう危険性がありますけど、
なんか渡里哲也さんみたいになっちゃう、
アナル多いな、
ね、すごいですね、こんなにアナルのことを言う、ね、番組はね、なんかあの花ラジオとかですら、
ね、
こんなにアナルって言ってないと思う、
言ってないです、ね、アナルって言ってないです、
間違いなく言ってますね、
ね、そういえばあの花にも早見さん出てた、
あ、そう、ね、そう全部繋がってるね、伏線判定ラジオです、ね、ちゃんと僕たちは、大田っぴ解任 2.6 倍あの解任でしかもあっちですよ、あの妊娠の方の解任
です。
解任は、解任はされないけども、
解
かれはしないけど、うん、妊娠みたいな。
だもう体に何があったんですか、
だシュワちゃん以来なんですよ。シュワちゃんが妊娠以来。大田ピが妊娠みたいな。そうですね、これ 2.6 倍ですからね。どうですか、次回の収録は楽しみですね。はい、では。
今のところで実現する可能性が最も高いのはパイパンですか
俺がそりゃいい
から、ね、今日帰ってしてください
そんなそれ用のカミソリないから、
うん、いやちょ普通のやつですよね、では参ります。ネト嫁の玉木亜子ちゃんに玉木もみしだかれたいネーム、はい、なたね
、まあ、非常に愚直でよろしいと思います
いいね、いいですね、この工夫のない感じが
あり
ますね、
はい、
アコニー大田っぴさん、瀬川あかねちゃんでおちんちんシュッシュバインしてた人集合
それもなんかの作品ですかね
てかネット読みだから、
ね、あ、はい、
あれ、そう、意外と俺らネット読みに詳しくない。
見てなかったんだね。
ちゃんと見てないぞ。うん、オタクなので今後1ヶ月のオタクニュースを予想しました。
お、何ですか。
まずいきます。声優の落合福士さん、うん、中日ドラゴンズ監督に就任66倍。
ねえだろうそれ。
これ単に願望でしょあなたの単に谷繁にやめてほしいだけでしょあなたが。
いやそれ谷繁がやめるんだったら落合福士でもいいと思ってる
だったら山本まさかいいでしょ。
そうか、いやもしくは落合信子とか。落合ゆりか監督とかどっちですか。谷繁と落合ゆりかの2択でどっちかにしなきゃいけないボタンみたいなのがあったら。
でもあれですよ、多分何らかの不幸が中日に訪れます
よ。まあまあ、
でもゆりしでしょ。
大勝利ですからね。
なんせゆりしは大勝利しますから
。ゆりしということで、次に参ります。 YouTuber の野中愛さん、女子ゴルフのプロテスト挑戦を表明72倍。これ俺意外にある気がするんですけどね。
ゴルフやってるんですかあの人。
なんか最近てかちょっと前から多分やってると思うんだけど、うん、ゴルフやる動画みたいなの公開したりしてる。
なんか瞑想してますよ、
ね、いやもう野中さんはかなり瞑想してますよ。う
んうん、ね、浜中よりフルマラソン早く走る女でも同じ。
走る女ですからね。阪神タイガースの
パッ。だってアニメの仕事よりね芝居の方が増えてきて、だんだん芝居減ってきたら変な活動が始まってくる。うんうん、これ清水のパターン
で。そうですね。清水ラインですよね。
ってことはエロゲに出会わせますね。うん、
アニメニューゲームと阪神タイガースがコラボして、滝本ひふみ先輩が打者転向に挑戦するオリジナル回が放映される123倍。そうひふみ先輩ですね。
ひふみ
ニューゲームまさかステイさんはご覧になってない、
ね、いや1話2話を見てます。
あ、じゃあひふみ先輩終わりますよね。
まあ、どうだろう、具体的に誰かがよくわからない。
あのあれですよ、あのなんかね、割と無口で、あの恥ずかしがり屋の先輩ですよ。
あれね。
そうそう、あれがひふみ先輩ですよ。
あ、はいはい、わかりました。
やっぱニューゲームはひふみ先輩なんですか、青葉ちゃんよりも、ナタルさん
は。俺ね、青葉ちゃんもいいんだけど、あの飯島ユン先輩が一番伸びしろあると思うんですよ。
あ、飯島先輩ってごめん、
紅茶入れて
くれる。あ、お茶を入れる。
うん、確かにナタルさんが一番好きそうですね。ねうん、あの中で。今わかりました、全部。うんうん、そうだね、うん、
すげえ仕事場だなと思って
た。でもニューゲーム年齢層高いから、みんな、うん、そのキャラの
20代が中心。
そうそうそう、まあね、
だからなんかもう多分ね、あのオタクの年齢もだんだん
上に上がってるから、
そうそうそう、いい感じにね、みんなしあのそういう方向にこう、
まあね、
そっか、若いのは染みついてっていう感じが。
まあ、じゃあまあ設定年齢は高いけど、うん、あのやってることはあんまり、
う
ん、あの学生ものと変わんないみたいな。
そうですね、
なんか三者三様とかもあんま変わんないみたいなね。
確かに、
なんとか三者三様の出したのか、なんか萌えアニメの学生の萌えアニメの代表として、俺三者三様なぜ最初に出したのかよくわからないんですけど。はい、はい、次のコミケで某朝ドラにインスパイアされたとうとう姉ちゃんという18禁同人誌が発売される1010倍。あ、とうとうですね、あのトイレの。でもこれなんかナタリちゃんが好きそうな感じのやつ、ね、
なんかすごい、うん、あのビッチなみたいな、
はい、あ肉便器的な、
肉便器、
そう
もうベッキー
肉便器か、もうソフトバンクとコラボしてね、また
ダメージいかんでしょこれ。
オーシュレットがまたオーシュレットが
ダメです。ナボナお菓子のホームラン王ですよ。
もう全部つながって、うちはナボナ食ってますからね。この全部つながっていいね、伏線が張ってあった。ということで、まあ、まあ、いろいろ、まあ、ありましたけどもですね、まあどうしますかね、我々の予想としては。まあ、まあオリンピックがありますけどね。
ああ、
ね、とりあえずは、はい、
オリンピックいつから始まるのか全然分かってないですけど、
もう始まりますよ。
あ、そうなんですね。
なんかありますか。
俺は多分これね、自分の中でも 1.1 倍ぐらいだと思ってるんですけど、
はい、
うん、あのめちゃイケの終了が発表されます。
ああなるほど。
そう、もう本当にここ半年見てて、あ、もうこれはもう、うん、あのフィナーレというか、
うん、
いわゆる終わる方向に向かってんなっていう感じがすごいしてる。正直もう半年の延命期間もらったみたいな感じだと思ってるんで、今やってるのが、うん、
めちゃいけど、まあ、もう7、8年見てない気がする。
一応今日収録日に基準で、いわゆる極楽の山さんが あ10年ぶりに出るという感じ
です、
そうそうそう、まあ、だからそれもやって、でいろんな、より20年の感謝を秋にしますっていう、うん、ってことは多分そこでもう番組を終わらせますってことだと思うんですよね、
うん、
だからそれが多分1ヶ月以内に発表されると思ってます、
うん、はい、
なるほど、
なるほど。またナタネちゃんは何か、
え、俺、
まあまあ、
いいけど、
あの、それはまあいらっしゃいます
から、そうだけど、まあ、そうね、だからあとはそうですね、ちょっと、まあ、オリンピックで言ったら、はい、まあ、リオでオリンピックをするから、あの、はい、リオことゆずきティナさんが、はい、あのリオオリンピック関連の発言をして炎上するっていうの
と、うん、リオだから、あのリオのアニメ2期が始まるっていうのだと、あの井上真理の武田さん、
ね、だって明らかに2期への伏線を残した最終回
です、最終回
だよ、
ね、
そうね、リオにはかけて2期が始まる
んで、ね、いいじゃないですか。あとリオさんで何かやるとしたら、うん、多分それはマスカッツでやってるような気がします、
まあ、うん、まずあれ、あのなんかそのテレ東 で、はい、そのでマスカッツの方で、
はい、
てか今マスカッツだからメンバー総入れ替えみたいにしたでしょ、
まあ一時、まあ、でも前からやる人もいたりしますし、うん、新しい顔もね、
うんうん、
だから、はい、リオ、でもリオのオリンピックとかに出なんか一丁噛みしないの、あそこ
なんかでも噛めないでしょ、だって
まあね、噛めないというか、まあ、勝手に言うだけですね、
そう、噛むとして勝手に便乗はするでしょう、いわゆるそれこそリオオリンピックみたいな感じでやるんじゃないですか、
うんうん、まあということで、まあ、ビスマスカツがまた活躍するということで、
はい、
皆さんお便りください。
あれ、あれ、あ、クイーンさんの情報、あなたの
予想、まあ、この、
あ、
なれ、
まあ、このやつがティエンダーバーゴールド2007トマギフルズシュージドット JP までです。
オータッピのスモーキンシネマ、はい、こんにちは、おたっぴです。
あの、こんにちは、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
BGM 間違ったけどいいや、う
ん、そうか、
そうですね、Q のやつですね、これ
これね、あの、
でじゃなかったですね、
じゃなかったです、うん、まあいいです、
まあたまにはいいです、
こっちも好きなんで
そっか、
ということでですね、はい、今回私がご紹介した、はい、映画ですね、
はい、
今日からシン・ゴジラも始まりましたけども、
はい
はい、今回はですね、
はい、
私は、
はい、
シン・ゴジラ次回にしてですね、
はい、
あ、もう近い予告がでした、
貞子対かや子を、ちょっとレポートしたいと思います。
はいはい
はい、
あれもね、なんかいろいろ話題ですよね。
どうでした、貞子対かや子って聞いて、
うん、
どう思いました、皆さんは。
だから、色物感満載みたいな、
そうですね、
多分怖いっていうより面白がりに行くんやつかな、う
ん、
ね、みたいな、
まあ、なんか
ボケちゃったかっていう、
海外で言うと、ね、
ジェイソン対フレディバズ、
まあ、エイリアン対、う
ん、
プレデターみたいな感じのノリでやっちゃったんだろうなと思っていました、最初は、
はい、
ただね、僕唯一期待してたことが、
はい、
監督が白石浩二監督っていう監督で、
はい、
結構この監督の作品、最近の作品が好きでですね、
はい、
怖すぎシリーズっていう、
うん、
怖すぎ
戦慄回帰ファイル怖すぎっていう、まあ、V シネのシリーズなんです
けど、
それをやられてる監督の方なんですけど、これのがねちょっと面白くてですね、
うん、
なんで一気に興味そそられて見てきましたんで、
はい、
ちょっとそのレポートをさせていただきたいと思います。
お願いします。
はいで、
はい、
あ、なんかお母さんから電話来た。
え自由だろ、おい。
今確かにちょっとね、LINE っぽい音がしたんですよ。
そうですね。ちょうどなんか Mac と繋がっちゃってるんで、
はい、
Mac の画面におかんから電話っていうのが来てるんで、ちょっと無視します。
あ、いいですか、
お母さん
いいですか、お母さんの電話よりも映画表
映画表をします。
それが重要ですね。
はい。
はい、
ですね。貞子対かや子、お、また来てるけど、うん、無視しますよ、
はいはい、
大丈夫か、
どんどん行くね、
心配になってる、
貞子対かや子、2016年の作品ですね、
はい、
先月ぐらいに見たんですかね、まだ、はい、やってます、う はい、で、あの作品の長さとしては99分っていう、
ま
あ、
ちょうどいい、ちょっと短めですね、
ちょっと短めのいい、いい塩梅の長さですね、うん、で監督が先ほど言った監督脚本が、白石浩二監督ということで、はい、で出演者があの山本美月っていうあのモデル出身の方とか、あの玉城ティナさんっていう、まあこの方も
玉城だったっけ、玉城だったっけ、どっち
でしたっけ、玉城ティナっていう感じらしいですよ。で、あと薩川あゆみさんですね。
あ、はい、
薩川あゆみさん、あの声が可愛い、この方、うん、あのこの前ヒメアノールっていう映画にも出てて、またこれヒメアノールね、面白かったんで、
なんか名前を聞きます
よ、結構過激な、
あれ前の漫画原作だね、
結構過激なあの作品になっててまして、あれも面白かったんで、はいはい、ヒメアノールもぜひ見てください、うん、はい、で、あと田中美里、河本、正弘、
はい、
弘
人の弟、弘
人の弟
ですね、はい、
で久々の安藤正信、
はいはい、久々に聞いたの安藤正信
で、はい、うん、で概要からまあ説明しますとですね、まあ、シリーズリングシリーズの貞子とジュオンシリーズのかや子という二大ホラーを起用してですね、
はい、
二大ホラースターを起用してですね、
はい、
まあ、タイトルにこう VS をつけたこうとんでも映画館をちょっと醸し出してるんですけども、まああのその映画をですね、口裂け女や、まあ先ほど言ったあの V シネの戦慄怪奇ファイル怖すぎシリーズを手掛ける白石浩二監督が監督をしております。であらすじから言うとですね、まあ、貞子の呪いをかけられた大学の同級生の夏美を救うためにですね、自ら呪いにかかるユリですね、それを救おうと現れた超能力者トキワというのと相棒のタマオっていうちっちゃい女の子がいるんですけど、
はいはい、
それが現れましたと、
はいはい、
で一方で引っ越した先の近所に、うん、呪いハウスに引き寄せられていく、うん、かや子に呪われる鈴鹿っていう、うん、まあ、女の子がいてですね、
はいはい、
まあ、その強烈な貞子の呪いへの対抗策にはに時はと玉尾はある手段を思いつくんです。
いや、なんか
バケモンにはバケモンをぶつけんだよって。
あれだよ。マイナスとマイナスかけてもプラスに
はなる。笑っちゃいますけどね。
なるほど。これね、面白いんですよ、この言う感じ。うん、で、果たして、まあ、ゆりと鈴鹿の呪いは解けるのかっていう、まあ、これ話、あらすじですね。
まあ、事前の宣伝も含めて、もう本当に B 級感が半端じゃなかったです
ね。そうですね。なんか始球式やったりとか、政見放送みたいなのをやった
りとか。私なんか 4D とかでやそう、あるでしょ確か。
あ、そうなんですか。
確か 4D やったんです
よ、これ、僕普通の 2D で見ちゃう。まあね、貞子で言うと最近その前に貞子 2D と、うん、あ 3D と貞子 3D2 っていうのをやって、
はい、
なんかちょっと Hulu で軽くパッと見たんですけど、まああんま、まあ、あるかなっていう。
あ、それはまあ、あんま、
うん、あもうよくわかんないんですよ、こう、うん、Hulu で出てて貞子 3D2 2D バージョンみたいな感じ。
あ、もう何が何だか分かんない、
ダメだ、もう東京ドイツ村みたいな千葉にある東京ドイツ村みたいな。
で今回ですね、あの前半ね、ものすごいちゃんとしたホラーなんですよ。
あ、はい、
あ、そうです。
あの前半きちんとリングの怖さ、需要の怖さを踏襲したホラーパートがちゃんと演出されていてですね、はい、うん、でまあ、貞子パートのホラー演出っていうのはいわゆるですね、まあ、その貞子の流れを作った、まあ、鶴田則夫監督、本当にあった怖い話の鶴田則夫監督と、まあ、脚本家の小中千秋さんが作った小中理論っていう、
ま
あ、ホラーの演出があるんですけど、まあ、本も出てるんですけど、まあ、奥に、まあ、簡単に言うと奥にぼーっと立っているなんか怪しい影みたいな、
だった一番怖いのは心霊写真だっていう、
そうですね、心霊写真 の、 あの立ち方が、あのいでたちが怖いっていう演出を、まあ、初めてその映画なり映像で表現した。それまでってこう、なんだろう、モンスターものってこう
ガーっても来ちゃう、
ガーって来ちゃうとか、突発的にボンって出てくる、びっくりさせるっていう、うん、いわゆるショッカー演出っていうものだったんですけど、そういうのからちょっとあの、うん、まあ、これがいわゆる J ホラーの、あー、まあ、いわゆるそういうのが増えていったんですよ、その後J ホラー、うん、
はい、増えてきましたね、そういう感じ
だけど、まあ、うまくやれてない人もいるし、なんとなくな感じで、ね、実はあれすごいものすごい演出 の、 あのきちんとした撮り方があるんですけど、うん、でそういうのを一方呪怨っていうのがその後出てきたんですね、うん、はい、でこの呪怨の演出っていうのは、まあ、あの清水隆監督がやあの監督されてたんですけど、あのぼーっと立ってるよりむしろだんもう近づいてきて、うん、人間の顔の目の前まで来るっていうのが、まあ、その清水崇監督のホラー演出だったと、あの遠くにいた貞子が 目の前に来るっていうのを、まあ、一線を越えた演出っていうので、まあ、呪怨はかなりそれが、うん、まあ、あとあの特徴的な声とか、ね、それで、まあ、あのヒットしたんですけど、で、まあ、これはこの2つ の、 そのなんだろう演出をきちんとその白石浩二監督はおそらく、まあ、ホラー歴長いと思うんで勉強されてたと思うんで、うん、その理解した上できちんとやられてんのかなと。もう本当にこう僕あの一人で見に行ったんですけど、もうやだなと思いながら、うん、目細めながら、うん、目細めると余計映画ってこう焦点定まっちゃうんですからね、まあ、横長なやつだから。
意外ですね、割と太田さん自分で撮るぐらいホラーを好きなんだと思って
ます。まあホラー好きですね、うん、だからまあでも怖いんですよ。ホラー好きな人って怖いから見
に行く、まあ、怖いから好き
そうなんですよ。まあ本当に怖い人はもう見ないっていう、う
ん、見ないです、
見ないじゃないですか、うん、だからまあ好きだけど怖いみたいな、うん、いう感じなんですね。ちなみにあのヤンキーカップルは開始20分くらいで帰ってきましたね、
うん、怖すぎて、
ね、あの女の子の方がシクシクしながら出てくみたいな感じだって、やっぱ本当にちゃんと怖かったんだろうなっていう感じで思いました。で、あのちなみにあの結構いやもうフォーマットできてるじゃないですか、もうみんなが知ってる話じゃないですか、
まあまあ、
だからポンポンと話が進むわけですよ。すでにこうおなじみのあの話の組み立てなので、うん、導入がまあ入りやすいですし、
うん、まあ、トラさんみたいなもんですよ
ね。そうですね。
もうホラー界のトラさんみたいな。
で、まあ、もちろん知らなくても楽しめるわけですよ。呪いにかかる、呪いを解こうと奮闘する、呪いが解けるみたいな流れじゃないですか。
だ
から、
まあ、貞子さんまた呪いかけに来たんだ
って。あ、面白いかもね。チェーレ
ー。それを言っちゃおしめ
よ。さあここいる
から。井戸の中から出てきて、それを言っちゃおしめよ。
ある意味でもそういうことかもしれないですね。まあ、どこからかこう話で出てくる。まあまあ、また戻ってくるね。ね、でこの、まあ、フォーマットがその下地になってるんで、ね、いかにじゃあそこに色をつけるかがこの需要になってくるっていうね。で今回その色がね最高にね痺れる出来になってたんですよ。
あ、いいんですか。
いいんですよ。
いい。
ちなみにあの貞子の呪いは7日から48時間にね短縮されてスピーディーになってます。
ああ、時代に合わせて、
時代に合わせてね。1週間もね、
あ、もう今
早く進めたい。ただまあそこのあのね、あの
3日ですね。
あ、大丈夫かな。あ、マイクがちょっと片方しか出てないけど、
なんかいろいろあのトラブルありますよね。
はい、あ、大丈夫です。
大丈夫ですね。
大丈夫ですか。あ、両方から聞こえてきた。
両方は聞こえてます。
全然聞こえないんで、こっちは大丈夫ですよ。
はい、ですね、まあ、48時間に短縮されてスピーディーになってますということなんです。
ちなみにビデオはビデオのままなんですか。あれ
ビデオはビデオのままです。あ、だからね、そこもね面白いんですよ。そのあの、ちょっと待って、ちょっと話つないでおいて、
はい、このタイミングですごい
そう、ね、
つなぎづらいみたいな、
ね、あ、でもなんだっけ、一回あの仲間内で、はい、あの伊東の方に旅行に行った時に、
はい、
あの結構別荘だったんですけど、
はい、う
ん、あの貸し別荘で、
はい、
その3階の、はい、なんだっけ、タンスかなんかを引き出し開けたら、はい、そこにビデオテープ1個出てきたことがあって、なんだこれあってなったことがあります。あ、
これはでも見るべきじゃないですか。
で2日目の夜に恐る恐る再生したんですが、結局そのビデオテープがいわゆるなんか詰まってるというか、まともに動かなかったんですよ。
あ、
で結局何が入ってたかは分からなかったんですよね。で分からなかったんで、元の、はい、あのタンスのところに戻しておきました。
まあ、
一体あのビデオには何が入ってたのか。
月刊落合ゆりかじゃないです
か。なんだよ。ある意味ホラーだよ。怖すぎるよ。
も戻りました。
戻りました。
これあれですね、ホラーとか怖い話してると霊が寄ってくるって言うじゃないですか。
ホラー千秋ですね。
それじゃないですかね。
いや、今すぐ普通にも大田ピちゃんの粗相ですからね。さっきからミスばっかしてるから。
これは
全然そんな感じでもない
っていう。この放送後に僕らはちょっともしかしたらね。
いやいや。
で
いいけど、この辺のことあなただけですよ。
怖い怖い怖い。で、まあ、今までこう本来のホラーものってなんとなくこうなんとかこう呪いから生き延びたみたいなような感じなんですけど、
うんうん、
はい、この作品はですね、あのそういう感じではなく、中盤から、まあ、かっこいいなっていう展開になりますと。
かっこいいな。
かっこいいってなるんですよ。で、そこまでのね持ってき方がうまいんですよ。あの貞子に呪われた、
はい、
あの夏美を救うために、
はい、
まあ、その同級生のユーリは頼りになる大学の講師に相談するんですよ。
はい、
でそこでこう霊能者をね、
はい、
紹介してもらって、
はい、
すぐにじゃあ除霊しましょうってなるんですけども、ね、はい、そこでね頼りになると思ってた大人たちがね、 もう歯が立たなくてことごとく破れていくわけですよ。で、ああもう絶対絶命ってもう終わったなと、
はい、
どうすんだよこの若い子2人で何もできないだろうっていうところで、
はい、
その救世主が登場してですね、
はい、
観客はここでこいつらなら大丈夫だというね安心感を得るわけですよ。かっこいいんですよ。これは安藤忠信演じる時和っていうキャラと、
うん、
あと玉尾っていうちっちゃいなんかあの盲目のグラサンかけたちっちゃい女の子、はい、赤い服の女の子がいて、うん、それがあの出た途端にこう逆転劇興味が移るんで、なんだろう最後の最後までこう攻めの主人公たちになってですね、
うん、爽快感あるんですか。じゃあ
爽快感っていうか
だからあのカタルシスみたいな、
カタルシスっていうか、うん、あこの感じ好きみたいな、
はい、
うん、はいはい、
なんかいいんですよ。で、あのこういうなんだろうな、うん、こう呪いとかそういうのにこう、うん、襲われる人たちがこう転じて、うん、
はい、
なんだろうな、戦うみたいなのって、はい、結構あのなんだろう、アメリカのホラー映画だとあの要するにファイナルガールズっていう最後に残る女の子が最後、
うん、
その、うん、モンスターに対して立ち向かう
みたいな結構ありますよね、
はい、あると思うんですけど、まあ、かつてあの落とし物っていう沢尻エリカがやったホラー映画とかだと、
はいはい、
まあ、中盤からこういった展開になったりするんですけど、
は
い、
あ、そうなんですか。
でもあの、まあ、ここまで燃える映画じゃなかったですね、
うん、
まあ、なんかちょっと沢尻エリカに対してのなんかちょっと嫌な感じもあった
り
別にっていう
感じですか。
そうそうそう、まあいいやその話を
で、
でですね、そのまあ安藤正信が、はい、こう味方なんだけど口が悪いけど頼りになるキャラみたいな
感じなんです
ね。キラボというか、
うん、そうそうそう、だからこう光というよりは闇のヒーローといった感じでですね、うん、で実は多分ねこの闇のヒーローのモデルってこの白石浩二監督が、うん、V シネで、戦慄回帰ファイル怖すぎの最終章っていうやつがあるんですけど、うん、ここに江野翔平っていうキャラクターが出てくるんですね。
あ、
そのキャラクターに
ちょっと日野翔平みたいな、
そう日野翔
平自転車いっぱい乗ってそうな
そのキャラクターにね、まあまあ、にあの顔は全然、うん、安藤正信の方がかっこいいんですけど、
うん、
このキャラクターに似てるんですね。で、まあ、その江野翔平の方がもっとひどい過激な感じなんですけど、
うん、
ぜひですねその戦慄回帰ファイル怖すぎ最終章も見ていただければなというふうに思います。で、まあ、要するにぶつけるわけですよ、
うんうん、あ、そうですね、まあ、まあ、V バーサスですからね、
と
その2体をね、
うん、で、まあね、結構無理くりなんですよね。
まあまあ、それはそうでしょ。
その、要するに呪いハウスに行って、うん、テレビと、うん、DVD を持ってって、みたいな、つなげて、映して、
はい、
で、貞子が出てくるのと、はい、同時に合わせて、みたいな、はい、まあ、感じなんですよ。もう思った通りの。でもね、まあその後、まあでも、まあ二人とも結構戦うんですよ。かっこよく。はい、要するに、まあ、なんでしょうね、こうもう。呪い同士がぶつかるような、
どういう感じですか、ね、キャットレスリングみたいなんですか、
アクション的な感じなんですか。
まあだからそれぞれの各々の、うん、なんだろう特性、貞子は髪
を髪でこう
やってグーッとやったりとか、うん、でほら佳代子の方は息子もいるから、
あ、
息子がこううまい感じで
一丁の、
うん、そうそうそうやっていくみたいな感じで、なんかね、うん、ね、まあ、でもそんな別にアクションって感じじゃないけど、
あ、
最後がね、まあそうなるよねっていうラストなんですよ。まあそうなるよねっていうラストなんですよ。
まあ、
でもね、それまでがねもう楽しいから、もうこのラストもありかなっていう。
あ、そうなんですか。
まあそのね、
はい、
まあ、ちょっと言っちゃうけど、まあ、呪いと呪いをぶつからせて、
うん、
消えたらいいけど消えなかったらそうなるよねみたいな、増大するよね、
まあダブルで、
あ、なるほど、ね、
っていうような、
うんうん、
感じの、
まあ、うん、
楽しい映画っていう感じですね。
はい、2期もあるね。
あ、2期ありますね。
シリーズ化ですか？
あるかもしれないですね。このキャラクターを使って。
そう、
ね、うん、そう。で、まあ、まあですね、貞子の呪いにかかったそのユリと、
うん、
カヤコの呪いにかかった鈴鹿っていうのは、まあ、キャラクターとしてはすごい薄いんですよ。
はい、
だけど、まあ、それよりこう外的なね、問題を解決するって呪いを解くっていう方に持ってってるので、まあ、むしろそこを薄くした方がいいんじゃないかなっていうのは、
うん、
まあ、あまり印象に残るキャラクターではないんですけど、まあ、それよりもこう中盤から出てくるこう時和っていうキャラクターと、うん、 まあ、チーム除霊みたいな感じで組むわけですよ、
はいはいはいはい、
そのチームプレイをまあ楽しむ映画なのかなっていう、ぜひです ね怖くて燃える映画を見たければこの夏まだあのやってますの です、
ね、いいな、
見ていただきたい。
なんか相反するもんですよね、結構あの夏ホラーを見るのは割とあの結構怖い思いをして心と目なんですよね、心を結構冷やすみたいな
能量感みたいなんで、
でもそこにさらに燃え上がらせるっていう要素が入るってい
うのは、ね、
なんか新しい感覚が、
結構楽しい感じ、あこいつらならやってくれるみたいな安心感で見れるんで、ただでも、まあ、前半はちゃんとホラーとして怖いし、後半はこっからはこういう形でいきますよっていうののやり方がでも潔くて良かったです。結構だ中途半端なあのその霊能者とかじゃなくて、あこいつら一体年齢いくつ、本当の年齢いくつなんだろうみたいな思わせるようなキャラ2人なので、
は
い、ぜひです ね、
そうですね、
あの見ていただければと思います、うん、8スモーキーで、
みんな忘れてましたけどそうだ、うん、そういうのあった、うん、
言った、
ね、まあ、でも10が満点でした
ね。
で、あったね。かなり高い方ですよね。
あったね、その、その、システム。
あの、映画見た後に、その映画が良くて考え、考えにふけて、吸うタバコの本数。
そう。
ハチスモーキー。
そうだ、そんな設定
だ、ね、二次設定ありましたね。二次設定、二次やね。ね
本設定。つまんない映画はもう本当に、2本ぐらいで。
うん。いっぺーって。
そうだな、つって言って。うん、
買いに入れないぐらい、
よかった、失ったものなんか取り戻してるやつ、ね、
ということで、ね、貞子対かやこ、ぜひおすすめです。
すごいおすすめというかね、評判評価高かったですね、
うん、それであとはおたぶちゃん早くあのお母さんに電話をしてあげないと、
そうですね
いけないので、
ね、大したことないと思いますけど ね、
はい、一応 あなたのかやこがいるわけですから、
そうですね
あなたのかやこ、
あなたにとってのかやこが、
はい、ということで、
はい、
以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもショーン K です。週刊田坂ゴールド、申し訳ございません。
はい、エンディングでー
す。
ということでね、なんだかんだ長くなりましたね。
そうですね、
まあ、ゲストの
今日はトークの分量がかなりあります、
ね、まあ、ありますんでね、なかなか大変でしたけどね、なんかね、多少喉がガラってるんですよね今見てたら分かると思うんですけど、
うん、ね、
はい、ということで、ためちゃん今日はどうでした？
いや疲れましたね、というか、うん、あのマイクロ前で喋ること自体は久々だったんで、
ああ、
そうそう、
あれもう、うん、キモポッドキャストだ
よね、そうなんだよね、だから
すごい古いこと言いましたけど、
そうそう、あのずっとそのなんか、うん、何かの表紙にまたやり始めようからみたいなことを考え出してからもう数年経っちゃったんで、
あ、
どうしようかなっていうのはあるんですけど、
ね、
まあ、あれ去年のなんか大掃除の時に、ナタネちゃんが昔コミケで出した CD
ね、
が出てきて、そうそう、それだから俺、あのすっげえ久々に聞いてみたんですけど、あのね、すごい違和感があるのが、一切ギャグを入れないんですよ当時のナタネちゃんで、大変とあのエロゲについて語ってるんですけど、何、
い
ちごなんとかミルク、
ね、子供ミルクパフェです。
子供ミルクパフェです。そうそうそう。それの予算絶対やばいですけど、はいはい、なんかね、一切ギャグが入らないというか、うん、なんか、それ以降のキモポッドキャストのナタネちゃんだったら、必ず時事ネタとか、うん、入れてくるんですよ。うん、なんか、ちょこちょこ、うん。そうそうそう。なんかそれがね、一切なんか真面目に語るだけっていうのがすごいって、うん、そうそう。うん、
前も言ったかもしれないですけど、僕はあのそういう時に、うん、あの放送大学を目指してますので、
なるほど、なるほど、
そうですね、そういうスタイルを目指してたんで、うん、だからあの何もあのお金を取ってやることには何も遊びを入れないっていう、
あ、ね、そうなんですね、逆に
そういうことか、
逆になんかそれがなんかすげえ聞いてて違和感があったみたいな、うん、
ね。
まあ、今日なんかもう遊び放題です、
う
ん、
そうですね、
もう遊びに行くよ、
遊びに行くよ、いや沖縄に、
久々に聞いたな、遊びに行くよ、うんうん、
つくづく俺らの放送って今に生きてないですね。
本当にね。何か伊藤かなえが売れ出した頃の時代ですもんね。も
うナレーション高垣彩希ですからね。
ねえ。高垣さんがな、こんなロス減るとはな。うん、演技うまいのにな、
まあ
う
ん。まあ演技じゃないってことやんすか。
高垣彩希さんといえばなんですけど、はい、あのレガリアのさ、
はい、
あのなんか放送がなんかやばいらしいっていうことで。
はい。
うん、あのなんか4話で一旦放送休止するみたいな、
あ、うん、
なんか
全然間に合ってないと、
なんかそういうの最近あるじゃないですか、うん、なんかあの、うん、なんか間に合ってないからよくわからないけど、うん、4話ぐらいで一旦なんか総集編やるみたいなアニメで結構なんか最近あるよね、う
ん、なんかそれでなんか1ヶ月休んで、その1ヶ月の間その高垣さん主演でおなじみのタリタリをやるらしいっていう、
あなんかセレクション的な放送するって話聞きましたよ。そ
うそうそ
う、うん、タリタリ
ね、
ナタネちゃん好きですよね。
そう
ですね、
大好き、大好き。
早見沙織のキャラが、
沖田沙和ちゃん、
ね、そうそう、うん、それがなんかあの産婦人科の前にいるとこだけ 見たことあります。
そうです、うん、それさ、あの悪質な演出あの編集ででさ、そうそう
産婦人科
で、まね、そうそう、沖田沙和ちゃんに子供ができたかもしれない感出てるけど、あれ全然違うシーンです
から、ね、あ、そうですか。
うん、あ、いやだから、まあ、それも楽しみに、まあ、しつつね、
タリタリを、
うん、
そう、今タリタリを楽しみにするっていう、うん、この2016年にね、ということで、まあ、皆様からの、ね、メールを、ね、募集しておりますね、普通オタですね、あと、タサゴ未来日記、はい、1ヶ月後に残りそうな予想を、皆さんご送っておいています。そして我が番組一の人気コーナー、あんかけをはるか彼方へ飛ばせ、エゴシー。
何のチャンテなんだ
ってことで、あの、エゴシタイガのコーナーですね。あの、メールをね。あの、このね、
いや、ちゃんと。素晴らしいですね。
素晴らしいですね。素晴らしい。
バラス
ください。あつげてやんだろう。せんなの後マークやフードで COJP までお願いいたしますと。
はい、よろしくです。
はい、ということで、
やっぱそのあんかけの告知を聞くと、うん、ああ、タサゴに来たなって感じ
ますね。ああ、ですよね。ですよね。
そんな定番じゃないと思う。
いやいやいや、これがないとね、もうね、年明けた気がします、ね、
世界に一つだけのあんかけだからね。
そうそう
そう。あんかけ屋の店
先に並んだ。そうそうそう。いろんなあんかけを見ていたっていう。
多分塩と醤油の違いぐらいだよ。あとは具材の違いだよ。
っていうか、どんなコーナーだったんですか、あんかけコーナー。
いや、あんかけのことを送ってくるコーナーですよ。
じゃあ、女性声にあんかけかけたいみたいな話だった
ら。いや、そうそうそう。
元はそうです
よ、ね。元はそうっていうか、まあ、まあ、みんなから自由なあんかけを送ってくればいいんですよ。
で、まともに来たの多分。
間口広いですから。
だって、2、3回ぐらいしか本当ないでしょ。いや、こんだけ長いこと。
逆によく2、3回来るなって感じですよね。こんな何の考えても分かんないコーナー、普通来ないですよ。
あれですよ。本当第三セクターなんだから、この番組にとっての
もう
どういうことですか、どういうことですか、ちょっとよくわかんないですけど、
あの無用の箱物ですよ。
ああ、
あのね、箱物ってほど大きくないよ。
そうそうそう、
ね、
ないですよね。
あの意味不明なモニュメントですよ。
僕はトヨタ萌さんです。
今何を、
いやいや、最近のあんかけ大賞、
あんかけ大賞は、あのいろんなあんかけがありますからね。
あのそうか、UFO にも出てた子でしょ。
そうですね。
なるほど。ということで、まあ、そろそろ。
なんでウィスパーになったの？
番組の方をね、ちょっと、まあ、終わらせたいと。
はい。
お願いした。では、本日の、お相手は、
はい、ステイゴールドと、
山崎エリーと、
木戸伊吹でした。
あの、二人でやってんだったら俺、相当ラジオについて説教をするよ。もっと面白く喋れって言いますよ。